ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。もう3月10日ですね。もう春ですね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう3月もね、10日、ね、あっという間に、も
うあっという間に
ね、前もう1月入りましたねって言ってたのにもう3月ですよね。
もういつもね、早い早いって、もうあっという間に行きますね。
あっという間にね。まあ1週間に1回だから、うん、これ4回繰り返したら1ヶ月終わってますもんね。はい、はい、じゃあいつものねお話。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、まあ春、今の節気ですね、啓蟄という、時期です。この時期になると土の中に潜っていた虫や生き物たちが地上にどんどん出てきますという時期なんです。もう出てくるのね、うん、ムカデとか出てくるってことでしょ。ヘビさんとかね、はい、うちね山なのでね、本当にヘビとかね、まあ、ココさんの散歩がなくなったからちょっとヘビさんと会う機会も少なくなりましたけどね。
あ、犬の散歩なくなったからでしょ。
うん、犬の散歩してたら、まあ大概年に2回か3回は絶対ヘビさん会うんですけどねまあ今はちょっとね、うん、あまり合わなくなりましたけどね。さて、その二十四節気をまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は桃初めて咲くという時期なんですが、この字がね面白いの。桃と書いて次始まるっていう字ね、始まるっていう字ですね。その後ね咲くという字が笑うって書いてるんです。
お
それで咲く。実はねこの、うん、咲くという字って笑うという字が元の字なんだそうですよ。中国で。
そうなんですか。
うん、そうなんですって。だから笑うと書いて咲くと読むそうなんですが、まあ要するにこうお花が咲いたりしたらこうね嬉しいから笑うかな、
なるほど
っていうふうなことかなと思いましたけど、まあ桃の花というのは邪気払いとか子孫繁栄っていうふうな象徴だそうです。まあ3月3日ね、桃の節句とも言われておりますけれども、まあ、東大寺の二月堂のお水取り、今の時期ですね。まあ、そろそろテレビで放映される時期かなと思います。さて今日の話題はですね、私毎日こうピアノ演奏してるんですが、最近 J-POP も弾くようになりました。 J-POP って、うん、あまりそういうクラブの演奏なんかでは弾かなさそうでしょ。
そうですね、ミサパあんまりそんな弾いてるのあんまり聞いたことないですけどね。
そうなんですよ、 J-POP って本当にあまり弾かなかったんですけど、うん、最近ねちょっとそれをねアレンジして自分なりのアレンジで弾くようにしたら面白くてね、
一遍放送で弾いてください。
あ、もちろんもちろんで最近ねよく弾いてるのがユーミンの曲なんですよね。でノーサイドっていう曲がすごく好きで、うんうんうん、あれはもうそうですね、1週間のうち3回ぐらいは絶対弾きますね、弾くんですけど、だからちょっとずつ変わっていってるんですよ、その、うんうん、自分のアレンジの仕方が変わっていったりとか、あと宇多田ヒカルさんのファーストラブとか、うん、あと今の時期だったら中島美嘉さんの、雪の花という曲なんですけど、はい、まあ、いろいろよく弾くんですよね。ドリカムの曲も弾きますし、で、やっぱりね自分が好きだった曲リクエストがねやっぱり多いのは今の時期、まあ、冬っていうようなこともあって中島美嘉さんの雪の花、
うん、
割とあるんですけどね、それは昔からよかったから、そこらは昔からよく弾いてた曲なんですが、自分の好きな曲を好きだった曲、例えばそのユーミンのノーサイドだとか、はい、私サザンが好きだったのでサザンのねクラウディア、オークラウディアって曲、あれも弾くんですよよく。でそれをねこうそのまま弾くんじゃなくてちょっと変えて弾くんですね、
うん、
するとねその時の記憶がね蘇ってくるんですよ、
はいはいはい、
音で、でよく、まあ、あのいろんなことを思い出しながら弾くんですね、うん、あこんなことあったなとか中学生の、うん、それってないですか。そういう
ありますよ。
あるでしょ。
その音楽でねやっぱりこう記憶が蘇ったのは結構多いですよね。
ありますよね、
あ
と匂いとかね、
うん、
で匂いは私ずっと同じ香水をやっぱり、もう、大学入った頃から同じ香水なんですね、
うん、
だからやっぱ友達もそれ覚えてくれてて、 あこの匂いやっぱりミサの匂いやわって言ってくれたりするんですよね、はあはあ、昔からの友達は。だそういう匂いとかそういう五感っていうんですか、
うん、
特に嗅覚聴覚ってすごいですよね、まあ、そんなことから、ね、こうその感情っていうのがと記憶、
うん、
についてちょっとね前にもちょっとやったように思うんですけれども調べてみたんですよ、また、
はいはい、
あれちょっと本屋さん立ち読みしたりとかしてね、そしたらね認知症に至るまでのいろんな本があったんですけれどもね、それについてねちょっと今日お話ししてみようかなと思ってるんですよね、
はい、
例えば、まあ、バラ園に歩いてるときにね、
うん、
綺麗に咲いてるバラがありましたと、
はいはい、
で庭で作っていたバラの匂いを思い出したりとかして、うん、バラの手入れをしていてるこうお母さんを思い出したりとか、
なるほど、
あと笑い合ったりとか、うん、そういうのあると思うんですね、
うんうんうん、
まあ、気についた紙の匂いとかキャンプファイヤーの匂いとか、
はい、
だからそういうこう記憶にを誘発する現象っていうのがブルースト現象、ブルースト効果っていうんです。知らなかったでしょ。
知らないです。
ブルースト現象っていうんですって。これなぜブルースト現象っていうのかというようなこともね含めてちょっとお話ししてみようかなと思っております、はい、ではこの後ニュースは、ラブフォーシングス腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんね、で CM を挟んで、楽曲聴いてもらって番組後半ではね、ちょっとこの感情を呼び起こす記憶のについてのお話をねしてみたいなと思っております。素敵な30分をラブフォーシングス、腸のことならお任せユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、まあ、先週ね腸はですね脳につながることで、はい、まあ、記憶物忘れ、それから認知症になる前のその予防のね、
はい、
生活習慣のお話したんですけど
ですね、
お聞きされている皆さんには大変恐縮なんですけど、ミサップとこの番組のね打ち合わせなんてほとんどしないんですけども、
そうですね、
今日冒頭でね感情と記憶、
そうそうそう、
それはまあ認知症にうんぬんつながるってミサップがポロッとお話しされましたけども、
はい、
実は先週もその認知症のお話してたの
も
偶然で、
ね、
今日もで実はそのまあ認知症にならないためのね食事のと少し最後にはね、
はい、
いい体操も教えたいと思ったんですけどね、まあ、本当にそのテーマとつながってるんですけども、
ね、うん、
まずですね、まあ、認知症将来的にですねならないため の, その食事のね、
はい、
基本三大ルールみたいなのがありましてね、それは何かと言いますと、まず1点目はですね、糖化を抑える、要は糖分の取りすぎを ね,
ね、うん、
抑えるっていうのがまず1点、ね、うん、それから2点目、まあ酸化、要は体の錆ですね、うん、これも抑えるっていうのもね一つ食事で抑えることがあります。それからもう一つはですね逆に脳にたっぷり栄養を与えるということも大切なんです。ですから、まあ、こう食事のバランスですね、うん、まあ、これは食生活皆さん気をつけていただきたいんですけど、まあ、具体的に言いますと脳が老化しないための食べ方、うん、まあ、ポイントだけ言いますね。まず皆さん好きな方いらっしゃると思うんですけども、糖質のコントロールするために、
はい、
お菓子はできるだけ ね,
お菓子ね
控えていただきたいのと、うん、まあ、できるだけまあ、ご飯もね食べ過ぎるとちょっと
うんうん、
ご飯をね、うん、もう本当美味しいから食べ過ぎるんですけど、うん、まあ、それもちょっと意識していただきたい、うん、それからミサップがいつもこだわってます油、
あ、油 ね,
ね、料理とか油、うん、これね脳に非常にいいのがやっぱりココナッツオイルなんです。
あ、そうですね、
ね、
う
ん、これはですね本当にいろいろと私も調べましたけどね、
う
ん、
ココナッツ油注文しとこう。
これですね、うん、ココナッツオイルはですね本当に、まあ、脳にもいいと言われてますんで、まあ、1日あたり大さじ2杯程度っていうのがですね、まあ、胃の胃腸の調子を見ながらね取っていただくのがいいと言われてます、
うん、
それからですねやっぱり発酵食品、これは腸内環境も整いますんでね、
そう
こういったことをですね、
う
ん、まあ、脳の老化を防ぐための食べ方を注意していただきたいので最後、
はい、
体操ですね。これ非常に、
ね、
簡単な脳にいい体操を皆さんお教えしたいと思います、
う
ん、
はい、
それは何体操かと言いますと、
何体操か、
グーパー体操。
へ
ー、簡単です、
うん、
皆さん手をですね、はい、耳の高さまで持ってきていただいて、
はい、
グーッと握っていただく、
うん、
それからパーにして、グーパーグーパーとですね、
うん、
これ約ですね、まあ、30秒から1分間毎日していただくと非常に脳の刺激にいいと言われてますんで、
うん、
皆さん食事も注意しながらグーパー体操で、
グーパー体操ね、はい、
脳を刺激してですね、
ココナッツオイル取ってね、
健康 意識していただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオーシングス、お送りしましたのはアドリアナ・ベレーラさんのアシセ・ラバイ、アシセ・バイラ・エルタンゴ、タンゴ踊りましょう。
おしゃれな曲ですねこれ。
もう私ねやっぱりタンゴ聞くとこう血が騒ぎますね。日本人の人割と好きですもんねタンゴね、うん、昔から言われてますけれども、やはりこうね血が騒ぎますね、うん、昔南米に住んでたのかもしれませんね。今日はね、記憶、あ、感情か、感情と記憶についてのお話をちょっと前半でもしたんですけれども、うん、例えばねもう一つお話しますと、バラ園に歩いてるときに綺麗なバラを見て、
はい、
で、あ、昔そうでもお庭に作ってたなバラを、
うん、
でもそのバラを手入れしてたのはお母さんだなと、その時に一緒にこう笑い合ってたなとか、
うん、
例えば木に生えてるカビの匂いとかキャンプファイヤーの匂い、まあこれどんどん自分でなんかいろんなことを思い出すなとか、
うん、
そういうふうに匂いがね記憶を誘発する現象っていうのをブルースト効果、ブルースト現象って言われてるんですが、これなぜブルースト効果っていうのかって言ったら、これはフランスのね文章を書く文豪のマルセル・ブルーストの名にちなんだそうです、うんうん、これはねブルーストの作品が失われた時を求めてっていう風な本があるんですけども、うんうん、そこの文の中でね主人公がマドレーヌに紅茶をねこう浸して食べたんですよ。でその匂いをきっかけに幼年時代を思い出すっていう描写があるんです、その本の中に。それからそういう風に書かれるようなあの言われるようになったそうなんですけども、徐々にこう科学的にね、解明されるそうです、出るそうです。なぜそういうふうなことを呼び起こすのかっていうようなことが科学的に、思い出されているそうです。面白いでしょう、なんかこういうやつ、
ね、
うん、まあこれ誰でも経験していることなので、なんていうかな、こう匂いにまつわる思い出をこう持ってる5人の人がね、うん、集められましたと、実験ね。で例えば香水のブランドの香水とか、バスルームで使用した入浴剤とか、でその被験者にそれぞれ記憶にまつわる匂いと彼らの記憶に何にも関係の匂い別々にこう匂ってもらってね、でその人に思い出深い特定の匂いを吸引した時の脳の動きとか扁桃腺の動きだとか、うん、それとか海馬のこう反応を見たんですよ、
はい、
それでいろいろこう分かったらしいですね。どんな反応があるかっていうようなことが分かったそうなんですけど、でも絶対自分の中でもその記憶にある匂いを嗅いだら絶対脳が動いてるよなって分かりますよね、自分でもこう計測されなくたって。
匂いっていうのはすごい、ミサピみたいにね、
すご
い、
あの
記憶力が蘇ってくるというか、
ありますよね。
ありますし、まあ音楽もそうですけどね、冒頭でありましたけども、
そうなんですよ。でこれねすごく面白い話があってね、ある中国人の話です。あの中国人のおばあさんの話、人々っていうのはね、中国のね歴史とか民話を伝えるときに、そこにね居合わせた人に香料とか芳香剤の入った小さな壺を回すんだって、ずっと、
うん、
でそれを嗅いでもらいながらその話を聞くんですって、
はいはい、
そしたらその匂いを嗅いだらその話を思い出すという、
うん、
すごくないこれも、
ね、
うん、これと同じことが多分ね、
はい、
音もあるんじゃないかなと。
いや音は絶対ありますよね。
あります。
音楽っていうか、うん、その曲聞いたらやっぱり
タイムスリップしますよね。
タイムスリップしますしね、
うん、
その中学や小学校の時の曲が急になんかね
出てきますよね。
昔懐かしい曲聞くとこう蘇ってきますけど、やっぱりそういう感情と記憶っていうのはもう密接な関係って言われてますけど
ね言ってますよね。海馬っていうところにどうも記憶されるらしくて、
そうですね、
海馬って、うん、海馬ってまあ言ったら一番脳の奥の奥の中じゃないですか、
はい、
それでそれって、なんだっけな、脳のね、
うん、
小さな生き物でも絶対あるんですって、脳の中の生き物もあるんですって。だからやっぱりそういうところにいろんなものが情報が入ってるんでしょうねきっとね、うんうんうん、いろんな情報がすごいなと思って思いましたね。まあまあ私もそのポップスを弾いてるときは、うん、その時代に戻って、ジョスさんもそうじゃないですか、うん、これ歌ったとか言ってましたもんね、なんか小学校の時歌ったとか言って、
うん、
その時のことが思い出されたりするんでしょうねきっとね、 大脳はこう左脳と右脳の2つに分かれられて、音の記憶は右脳に送られるそうです。
うん、
で右脳はイメージなどを司ると言われてて、左の脳は言語、まあ、右の脳、あそうか、左が言語やから右手で書くんかな。左利きの人は想像力が豊かであったりとかする、交差するからね、
はいはい、
うん、だからまあちょっといろんな脳の仕組みっていうのがちょっとよくわかんないんですけれども、まあまあすごく関係あるってことでしょうね、そういう、
うん、そうですね、ドーパミンってあるでしょ、ワクワクするとかね、はいはい、ドキドキするとか、その楽しい、うん、そのドーパミンはねすごく記憶力と関連しててですね、
そうなんです、それを言おうと思って書いてるんですよ、すごいすごい、やっぱりさすがですね、で、うん、それが出てきたらやっぱり覚えてるってことですか、うん、じゃあ
そうですね、やっぱりドーパミン、うん、まあドーパミンというのは不思議なことで、うん、小さい子供の頃っていうのはすごいね、うん、ドーパミンっていうのが、まあ好奇心旺盛なんでこういっぱいあるっていうのが、うん、出てくるんですけど、年とともにねそれが減ってくると言われてます
ね、そうですよね、
ですからそういうドーパミンを高めること、
ええ、
ワクワク感とか、うんうん、ドキドキ感とか、
はい、
それがやっぱりね記憶力を高めると言われてますよね、
なるほど、
うん、
これね米国の NPO 法人のね、はい、日本オフィスにある、シックスセカンズという、いろんなデータ分析する会社があるんですけども、うん、そこのね学習分析学会会員でもある三森智弘先生っていう方がいらっしゃるんです、彼が書いてるちょっと本があったのでちょっと読んでみたんですね、そしたら主に記憶を司る脳っていうのが、はい、海馬、さっき言ったね、うん、とこだと、それはさっき、ジョスさん言ったようにドーパミンをこう出す、
うん、
ところだそうなんですよね、はいはいはい、活性化して、うん、で、このドーパミンを出たらこうワクワク感とかドキドキ感とか、それがやっぱり記憶にすごく今ジョスさん言った通りなんですよね、
うん、
だからそれをね仕事に生かすと、もっと、日本の企業の多くではねこう無駄を省いたりとかして、
うん
うん、の名のもとに数字を目標設定して従業員にそれを死守するように迫るじゃないですか、
はいはい、
まあ、10億円売り上げろとか 10% カットとか、うん、まあ、これをねこうストレスを感じるじゃないですか、
はいはい、
だから ドキドキとかワクワクがないですよね、うん、これはね記憶力も行動力も減退するんですって、
あなるほど、
で生産性も低くなるんですって、うんうん、だからこういうのじゃなくてもっとドキドキワクワクするような、こうなんていうんですかね、人に対してそういう風に使っていくと企業とか経営者はもっと変わってくるんじゃないですかっていうようなことをこの先生はおっしゃってましたね、
うん、
うん、まあまあ
やっぱりね、うん、その優れたって私が言える立場なんですけど、経営者の方はそういう人が多いですよね、
ああそうですか、
やっぱりその幸之助さんとかね、
うんうんうん、
稲森さんとかそういうやっぱりこの精神的なね、
はい、
やっぱりその精神論っていうのを、まあ、数字もさることながらそういうのはやっぱりこう、うん、社員に伝えて、
うん、
でまあ、大きくなられた、まあ、企業だと思いますし、
ですね、
まあ、本当にその感情とその記憶力、
はい、
本当なんかもう
やる気みたいな ね、
やる気大切ですよね、
うん、難しいですけどね、まあ、ほらよく自分は褒められて大きくなるんだっていう人結構多いじゃないですか、だけど、まあ、それほら怒られるの嫌だからそういうふうに言いますけど、だけど自分もやっぱりこう、あ、こんなしたらどうかな、あんなしたらどうかなっていうふうに、
うん、
自分で自分を奮い立たすというか、私一人やから、ね、はい、やっぱり一人でこうやらないといけない仕事というか、うん、そういうふうなありますよね、うん、こんなしたらどうやろう、あんなしたらどうやろう、あ、それ面白そうやなっていうふうなんでこう奮い立たすっていうか、そういうのが組織の中にもあればいいのかもしれませんね、
そうですね、
まあ、難しいですけどね、うん、言うはやすしですけどで、その三森先生ですね、
はい、
新しいことに次々とチャレンジしワクワクする仕事を周囲から認められながらしてきた定年を迎えた人と、言われた仕事を言われるままに覚えたことだけをする高いスキルを有して定年を迎えた人では、どちらを再雇用しますかというふうなことを書かれています、
うん、
多くの場合は前者を選ぶでしょう、これらはワクワクドキドキや褒めるとか認めるといったドーパミン経営術が必要になるかもしれませんねというふうに、三森先生は締められてましたね、うん、もう面白いですよねこういうのってね、うん、なかなかこういうことできませんもんね、まあ
ね、
うん、そうですね、まあ、ちょっと反省させられますね自分自身も反省しないといけないなと思いましたけど、うん、まあまあ記憶と、音と記憶と 感覚っていうかな、感情っていうか、まあ、そういうのってうーん、まあ、難しいですけど、うまくこう利用したら、うまくこういろんなことに次のチャレンジにつながってくるかもしれませんね、
はい、
音も含めて、はい、じゃあまたね、私も昭和ポップスもっともっと弾いていこうと思ってますけどね
今度はあの放送で弾いてくださいね、
はい、自分のドーパミンをね、うん、こう出すために、聞いてらっしゃる方のドーパミンもね、出たらいいですね、うん、
はい、
はい、それではラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
あ、この曲聴いてももうラジオって感じだもんね。もうラジオの曲を思い出しますもんね、やっぱり
記憶
、はい、それで最初始まった時の曲もそうですしね、はい、はい、それでは、来週もこの時間に
ラップオールシングス。